鈴鹿市教育委員会講演番組学校大好き。
この番組はホンダカーズ三重北、安全環境高品質の物流会社三重トルキ、サラスポーツ、鳥羽一番街、株式会社南城製作所、三重銀行、第三銀行の提供でお送りします。学校大好き。この番組は鈴鹿市内の小中学校を毎月1校ピックアップして紹介していきます。今月は鈴見ヶ浦小学校です。それでは校歌からお聞きください。
鈴見ヶ浦小学校の児童会副会長の東あかりです。
初期の大竹春人です。
5年代表委員の伊藤七香と
中村空良です。
私たちで鈴見ヶ浦小学校の特色の一つ、5年生で取り組む米作りについて紹介します。
鈴見ヶ浦小学校では5年生になると松井さんと小津沢セミナーの方にお世話いただきながら米作りの学習をします。松井さんは米作りの名人で、おじさんセミナーは学校の環境を良くしてくれたり、いろんな授業にボランティアで教えに来てくれたりする地域のおじさんの集まりです。
米作りの学習はまず田植えの練習から始まります。田植えの練習は衣装ケースの中に田んぼの土を入れて、そこに苗を植えていきます。植え方を教えてもらうのですが、土がドロドロしていてまっすぐに植えるのが難しかったです。その時は少し本番が心配になりました。そして5月になると田植えに行きます。田んぼは松井さんのものを貸してもらっています。初めて入る田んぼは足が埋まってしまって動きにくかったけれど、土の感触が気持ちよかったです。植え終わった後に見ると稲の列は少しくねくねしていましたが、思ったよりうまく植えることができて嬉しかったです。
7月になるとかかし作りをします。かかしは木で組んだ骨組みに服や帽子などを着せて作ります。はじめはかかしにうまく服を着せられなかったけれど、服を思いっきり伸ばしたらうまく着せられました。かかしに着せる服や帽子を選んだり、かかしの顔を描いたりするのが楽しかったです。作ったかかしはおじさんセミナーの人たちに田んぼに立ててもらいました。
2学期に入るとすぐに稲刈りをします。稲刈りの時は田植えの時と違って田んぼに水が入っていませんでした。鎌を使って稲を刈っていくのは気持ちよかったけれど、力を入れるのが大変で少し疲れました。その後コンバインという機械を使うとあっという間に稲が刈られていってすごかったです。
お正月前の12月には松井さんから締め縄作りを教わりました。 これは本当に難しかったですが、自分で作ったしめ縄を家に持ち帰ることができました。
1月には自分たちが収穫したお米で餅つきをします。餅はキネと臼を使って作りました。キネが重くてうまく臼の中に入れられなかったり、お餅を丸めるときに手にくっついたりして作るのは結構難しかったです。でもつきたてのお餅を醤油やきな粉、あんこ、生餅にして食べたのは最高に美味しかったです。作ったお餅は全校にも配るのですが、みんなが美味しいと言ってくれて嬉しかったです。
こうやって1年間を通して松井さんとおじさんセミナーの方にお世話になりながらお米について学習していきます。お米について楽しく美味しく学習できることも積ヶ浦小学校のいいところです。
昔私たちには辛いこともありました。
喧嘩が毎日のように、そして毎時間のようにあって辛かった。
頑張って喧嘩を注意した子がなぜかいつも責められた。
何か失敗するとみんなに笑われた。
お父さんやお母さんや先生たちに心配をかけていることもちゃんと分かっていて、それがとても辛かった。
でも今僕たちは少し変わりました。
喧嘩はぐっと減りました。
喧嘩をしてもすぐ解決しています。
みんながお互いの気持ちを考えて譲り合うようになりました。
元気がない子を放っておかなくなりました。
男子と女子が一緒に遊ぶようになりました。
冷やかす子がいなくなったからです。
だから男子トイレも女子トイレも男女関係なくちゃんと掃除をしています。
もうひどいいじめはありません。
僕たちには支えてあげないといけない仲間がいます。
授業中に喋ってしまう子、
忘れ物が多い子、
椅子でギッタンバッタンしている子、
みんなの前では緊張して喋れなくなる子、
思いついたことをつい声に出してしまう子、
失敗してもいいけどこの子たちが自分を嫌いになってしまわないように
みんなで支えると決めました。
もう一度生まれてきた気持ちです。
今私たちが頑張りたいこと、楽しみにしていることを話します。
5年生
宿泊学習が楽しみです。
料理人活動でしてきたことを生かして美味しいカレーとご飯を作りたいです。
社会見学でリトルワールドに行くのが楽しみです。
思いっきり楽しみながらもしっかり勉強していきたいです。
米作りが楽しみです。
地域の人と仲良くなって美味しいお米ができるように頑張りたいです。
みんなに美味しく食べてもらえるように頑張ってお餅をつきたいです。
音楽会では楽器や歌声をみんなで綺麗に合わせたいです。
6年生
みんなで行く修学旅行が楽しみです。
ずっと心に残る記念にしたいです。
卒業までみんなと過ごす日々を大切にしていきたいです。
卒業式ではお父さんやお母さんや先生たちにこれまでの感謝の気持ちをしっかり伝えたいです。
僕たちはこんな大人になりたいと思っています。
周りの人に気を使える大人、
何にでも前向きに取り組む大人、
でも頑張りすぎないように、
自分を大切にしようと思っています。
お父さん、お母さん、
たくさん心配させました。
いつも優しくしてくれてありがとう。
いつも勉強を教えてくれてありがとう。
これからもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
これで4年生の発表を終わります。
4年
5年生です。
今から6年生になって頑張りたいことや、こんな6年生になりたいと思っていることを発表します。
私は鼓ヶ浦小学校5年の東あかりです。私が6年生になったら児童会でみんなをまとめれるような会長になりたいです。
私は鼓ヶ浦小学校5年の池口真央です。私は最高学年として見本になれるような笑顔で挨拶ができる6年生になりたいです。
私は鼓ヶ浦小学校5年の柿内豆葉です。6年生になって頑張りたいことは、下の学年の子の世話をしたり、下の学年を引っ張っていけれるような6年生になりたいです。
私は鼓ヶ浦小学校5年の中村豆葉です。私が6年生になったら、低学年や中学年たちにこんな風な6年生になりたいと思ってもらえるような6年生になりたいです。
私は鼓ヶ浦小学校5年の井出苗真里奈です。私は頼りになる優しい6年生になりたいです。
僕は鼓ヶ浦小学校5年の大竹春人です。僕は最上級生として全校生徒に優しく対応し、見本になれるような6年生になりたいです。
僕は鼓ヶ浦小学校5年の木村光希です。6年生になって学校の最高学年になるので、低学年の見本になれるように頑張ります。
私は鼓ヶ浦小学校5年の岡井亜希です。私は班長として登校班に新しく入ってくる1年生にちゃんと並ばせて安全に登下校させたいです。
私は鼓ヶ浦小学校5年の石崎沙和です。私は6年生になったら、最高学年として1年生や低学年が私たちもこんな6年生になりたいと思ってもらえるように頑張りたいです。
私は鼓ヶ浦小学校5年の伊藤奈々香です。私は6年生になったら、学校の最高学年として在校生の見本となるようにしたいです。
私は鼓ヶ浦小学校5年の沢村美玲です。6年生になって頑張りたいことは、1年生のお世話をすることです。
私は鼓ヶ浦小学校5年の沢村蓮です。私は6年生になったら全学年の見本になるように頑張りたいです。
僕は鼓ヶ浦小学校5年の杉本浩希です。僕は鼓ヶ浦小学校の最高学年として地区の団長を頑張りたいです。
僕は鼓ヶ浦小学校5年の鈴木ひなたです。僕は6年生になったら、みんなを引っ張っていくような6年生になって学校を支えていきたいです。
私は鼓ヶ浦小学校5年の砂坂さくらです。6年生になったら、年下の子に卒業せず、もっと学校にいてほしいと思われるような6年生になりたいです。
僕は鼓ヶ浦小学校5年の中村空です。僕が6年生になって頑張りたいことは、新1年生のサポートをすることです。
僕は鼓ヶ浦小学校5年の長坂信也です。僕が6年生になったら、高学年としてもっと勉強を頑張りたいです。
僕は鼓ヶ浦小学校5年の高見一生です。僕は6年生になったら、下の学年にとっても優しくしてあげたいです。
僕は鼓ヶ浦小学校5年の南部匠です。6年生になったら、僕が入っている琥珀フットボールクラブで活躍したいです。
僕は鼓ヶ浦小学校5年の西脇春人です。僕が6年生になったら、みんなを引っ張っていきたいです。
僕は鼓ヶ浦小学校5年の長谷川直江です。僕が6年生になったら、最高学年として自分に自信を持てる6年生になりたいです。そして積極的に低学年の子の見本になるような行動をしていきたいです。
私は鼓ヶ浦小学校5年の角井沢安西です。
私が6年生になったら、1年生から5年生までのみんなに尊敬される6年生になりたいです。
私は鼓ヶ浦小学校5年の長谷部里奈です。私は6年生になったら1年生から5年生の見本になれるように頑張りたいです。
私は鼓ヶ浦小学校5年生の原田杏奈です。私は6年生になったら放送委員になって面白い放送をしたいです。
私は鼓ヶ浦小学校の5年生の福島里奈です。6年生になったら1年生のお世話を頑張りたいです。
私は鼓ヶ浦小学校5年の増田聖奈です。私は6年生になったらみんなの見本になって下の6年の子に優しく接することにできる6年生になりたいです。
僕は鼓ヶ浦小学校5年の宮崎海です。僕は6年生になったら野球チームを引っ張っていきたいです。
僕は鼓ヶ浦小学校5年の山崎健之介です。6年生になったら勉強をもっと頑張りたいです。
これで私たちの発表を終わります。
アカウミガメ、そういえば去年は産卵に来なかったね。
上陸の後も見つけられなかったね。
なんかすごく寂しいね。毎年鈴章では4年生がウミガメのことを勉強して上陸産卵に備えているのにね。
だから産卵場所保護のための立て看板作りとか孵化の観察とかできなかったね。
でもさ、私たちが入学する前の年には123匹もの赤ちゃんガメが無事に孵化して海に帰っていったんだよね。
4年生の中ではハルテル君だけが孵化の様子を実際に海岸で見ていたんだって。ちょっと聞いてみようか。
ねえねえ、ハルテル君、赤ウミガメの赤ちゃんが孵化した時のことを教えてくれる？
何時頃だったの？
夕方の6時頃だったよ。暗くなりかけた頃、へこんだ巣板の真ん中から赤ちゃんガメの黒い頭が出始めたんだ。
その日は満月だったんだってね。
うん、小さい赤ちゃんガメが海に向かって一生懸命進んでいったよ。
いいな、私も見てみたかったな。
今年は産卵してくれるといいね。私たちはもうすぐ5年生になるけど、その前にもう一度ウミガメのことをおさらいしておこうか。
世界中を旅するウミガメ。
メスだけが産卵のためにふるさとの海岸に戻ってくる。
ウミガメの産卵。
産卵は年に2、3回。
1回の産卵で100個以上の卵を産むよ。
卵はまん丸でピンポン玉にそっくり。
ぶつかっても割れないように柔らかいよ。
ウミガメが泣く理由。
あれは泣いているんではなくて余分な塩分を体の外に出しているんだよ。
海がウミガメだらけにならない理由。
ウミガメの赤ちゃんは約1000匹に1匹しか大人になれないんだ。
卵を動物に食べられたり孵化して海にたどり着く前に鳥に食べられたりしてしまうんだ。
海の中でもいろんな魚たちに狙われる。
それでも頑張って広い太平洋を越えてアメリカの海岸まで旅をする。
鼓の海岸に産卵しに来るウミガメはとっても大事だね。
ウミガメのオスとメスは温度で決まる。
外界の気温に特に砂の温度によってオス、メスが決まるよ。
約29度だとオスとメスは半分半分。
それより高いとメス、低いとオスになるよ。
地球温暖化の影響でメスがオスより多くなっているそうだよ。
このままだと約30年後からウミガメ全体の数が減り始めて、100年後には 絶滅してしまうのではないかと言われているね。
僕たちにできること、
健康な砂浜を取り戻すこと、
海岸をきれいに掃除しよう。プラスチックゴミやレジ袋は間違って食べてしまう。手作業で取り除くのが一番だね。
出会った時
そっと見守る。
光や人間の話し声はウミガメをびっくりさせてしまうよ。
産卵したところを掘り返さない。
産卵や足跡を見つけたら鈴鹿市やウミガメネットワークに連絡しよう。
今年はどうなるかな。来てくれるかどうかとても心配だけど、やっぱり楽しみだな。 鈴鹿のみんなで綺麗な砂浜を守っていきたいね。
私たち6年生は将来の夢をお伝えします。聞いてください。
私の名前は長谷川夏葉です。私の将来の夢はプロのダンサーになることです。そのために私は毎週金曜日にダンスのレッスンに励んでいます。そしてレッスンが終わった後などにも家で練習をしています。とってもたくさん友達ができるし、とっても楽しいからやめたくないです。もしダンサーになれたら、もっとかっこよくておしゃれな女の人になって、自分のダンス教室なども開いたりし、いろんな人に来てもらいたいです。
私の名前は西山和香です。私の将来の夢は英語の通訳師です。私は1年生の時から英語を習っていて、英語を話すのが好きです。通訳師という職業は責任の大きな仕事です。けどやりがいがあってかっこいいです。そして2カ国語以上の言語の知識が身につくので、プライベートでも活かせるし、自分の世界を広げるきっかけになると思います。私は異なる国や人との架け橋となり、みんなの支えとなる存在になりたいです。そして日本国内だけでなく外国でも活躍したいです。そのために今努力したいです。
私の名前は小林沙耶です。私は将来新しい命の誕生のお手伝いをし、たくさんの人に笑顔を届けられるような助産師になりたいです。もともとすごく赤ちゃんが好きだったので、助産師という仕事を知ってすぐこの仕事をやりたいと思いました。そんな助産師になるために、小学校、中学校、高校、大学としっかりと勉強に励み、努力していきたいと思います。助産師になって生まれたこのお母さん、お父さんにありがとうと言ってもらいたいです。
私の名前は松田美優です。私の将来の夢はパティシエールになることです。きっかけはお店に行った時に店員さんの素敵な笑顔に憧れたことがきっかけです。私はその素敵な笑顔を見て、私も笑顔になれたし、心も温かくなりました。このようなきっかけからパティシエールになりたいと強く思うようになりました。もしパティシエールになったら、世界中の人々を笑顔にして明るい世界を作っていきたいです。この夢を叶えるために、これからもお菓子作りに励んでいきたいです。
私の名前は池田美咲です。私の将来の夢はシェフです。理由は、私は料理を作るのが好きなので、シェフになったら毎日料理を作れるのでいいなと思いました。シェフになったら自分の好きなことをやれるし、自分の好きなことをやってお客さんに美味しいと言ってもらえるのもいいなと思いました。もしシェフになったら、お客さんに美味しいと言われるような料理を作りたいです。そんなシェフになれるように美味しい料理を作ろうと思います。
僕の名前は前田達樹です。将来の夢は世界で活躍する体操選手です。そのために平日4時間、土日は7時間から8時間練習しています。今は3月にある西日本大会の選考会に向けて、床や平行棒を頑張っています。今頑張っている技は床の後方の2回ひねりです。最近立てるようになってきたので、綺麗に完璧にしていきたいです。そしてその技ができたら、3回ひねりや4回ひねりをできるようにして、全国や世界で金メダルを取れるような選手になりたいです。
僕の名前は黒沢光輝です。将来の夢はゲームクリエイターになることです。
なぜゲームクリエイターになろうと思ったかというと、僕はゲームをするのが好きで、どんな風に作っているのかを知って、ゲームを作る大変さを考えながらゲームをしてみたいなと思ったというのと、自分で作ったゲームをどこが大変だったとか、どこを頑張ったとかを考えながらしてみたいなと思ったからです。あと、自分が好きなものに関わる仕事をしたいなと思ったのも理由です。そして、大人になって自分が作ったゲームを楽しみたいです。
私の名前は市川穂乃香です。私の将来の夢はまだありません。私はなぜまだ夢がないかというと、まだまだいろんな職業があるので、もうちょっといろんな職業を知ってから決めてみたいと思っています。昔の夢はパティシエールになるのが夢だったんですけど、私には無理だと思ったのでやめました。なので、職業を決めるのはもうちょっと先になりそうです。
私の名前は中野安里です。私の将来の夢はプロバスケットボール選手です。私は今、小学校のバスケットボールクラブに通っています。なぜプロバスケットボール選手になろうと思ったかというと、4年前初めてプロの試合を見に行って、あの選手みたいになりたいなと思ってこの夢にしました。今でもプロの試合を見に行き、憧れの選手に向かって頑張っています。6年生の時にバスケで鈴亀の選抜に選ばれて、そこから県の選抜に選ばれたので、それを生かして中学や高校などでも活躍して、プロチームから推薦されるような選手になりたいです。これで6年生の夢の紹介を終わります。
いかがでしたか。今週は堤ヶ浦小学校の放送をお送りしました。来週は深井沢小学校です。どうぞお楽しみに。この番組はホンダカーズ三重北、安全環境高品質の物流会社三重トルキ、タラスポーツ、鳥羽一番街、株式会社南城製作所、三重銀行、第三銀行の提供でお送りしました。